広報地流2023年4月号ナンバー1258をお届けします。満開になったばかりの桜が青空に映えてとても綺麗です。マスク着用も個人の判断に任せられるようになり、長かったコロナとの対し方も少し変わってきました。お変わりなくお過ごしでしょうか。表紙の説明をいたします。あなたの清き一票を。4月9日日曜日は愛知県議会議員一般選挙の投票日です。また、4月1日土曜日からの期日前投票では、地流の名所シリーズ限定投票済証が配布されます。あなたの声を形にするため、ぜひ投票にお出かけください。写真は、地流っぴが投票箱に投票用紙を入れるところと、地流の名所シリーズ花勝負祭りの写真のついた限定投票済み証が載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。史跡八橋柿椿祭り、令和5年度施政方針、令和5年度当初予算主要事業、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入します、第50回地流市民歩け歩け運動、以上です。4月の行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介。2日日曜日、消防団入隊団式、地流市中央公民館。6日木曜日、小学校入学式、市内各小学校。7日金曜日、中学校入学式、市内各中学校。11日火曜日、弘法三命日、旧暦ウルー2月21日、弘法通り交通規制。25日火曜日から5月17日水曜日まで、史跡八橋柿椿祭り。29日木曜日祝日、昭和の日。以上、行事予定でした。
令和6年、令和5年度、地流市二十歳の集い実行委員の募集について、令和6年1月7日日曜日に開催する二十歳の集いの実行委員を募集します。対象、平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの人、中学校を平成30年度卒、小学校を平成27年度卒で、地流市二十歳の集い式典に参加でき、かつ自主企画事業の企画運営に参加できる人。内容、実行委員会は月1回程度の開催を予定しています。申し込みお問い合わせ、4月1日土曜日から25日火曜日に電話または直接中央公民館へ、 83-1165 までお願いします。月曜休館です。
フォーカスオン地流、写真で振り返る地流市の1ヶ月。2月10日金曜日、令和4年度優れた早寝早起き朝ごはん運動の推進に係る文部科学大臣表彰。この賞を受賞された地流市の食育ボランティア団体、食育友達の会が受賞報告にお越しになりました。市内公立、私立保育園を巡回し、子どもたちに分かりやすく正しい食習慣や食べる楽しさを伝えてくださった功績によるものです。2月14日火曜日、JA 共済杯第29回、 日本リトルシニア全国選抜野球大会出場報告。3月26日日曜日から31日金曜日に大阪で開催予定の JA 共催杯第29回日本リトルシニア全国選抜野球大会に出場される住田正樹さん、小山隼人さん、高木亮さんがお越しになりました。皆さんの活躍をお祈りしています。2月17日金曜日、第18回 JOC ジュニアオリンピックカップ全国エアロビック選手権大会 in 袋井2023優勝報告。この大会で優勝された知立東高校の塚本奈々子さんが結果報告にお越しになりました。またユース2女子シングル部門とユース2トリオ部門において文部科学大臣賞を受賞されました。2月20日月曜日、愛知県立大学との包括連携協定締結式。知立市と愛知県立大学において包括連携協定を締結しました。今後多文化共生施策や DX 推進など様々な分野について幅広く連携を深めていきます。以上、フォーカスオン知立でした。統計情報。人口世帯、令和5年3月1日現在、総人口 71,917 人、男性 37,868 人、女性 34,049 人、世帯数 32,822 世帯。2月の火災救急、火災3件、救急230件。2月の犯罪事故、刑法犯34件。1月からの累計88件。人身交通事故19件、1月からの累計34件。負傷者19件、1月からの累計34件。死者ゼロ、1月からの累計ゼロ。以上、統計情報でした。
花と緑の写真募集中。市内で見られるおすすめの花と緑の景色を写真と一緒にお知らせください。応募いただいた写真は市公式ホームページで紹介するほか、花と緑のカレンダーの掲載候補写真とします。申し込み、必要事項、氏名、電話番号、住所、ホームページ掲載時の名前、愛称、花や木の名前、撮影場所、撮影時期、おすすめポイント、写真を明記の上、郵送または E メールで、都市計画課、公園緑地係、郵便番号 472-8666、住所はいりません。どうぞ。注意事項。個人宅の情報は、家主の了承を得た上で応募してください。募集の趣旨に沿わない場合は、掲載できないことがあります。応募作品の著作権は、知立市に帰属するものとします。お問い合わせは、都市計画課、公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。
史跡八橋柿つばた祭り。時、4月25日火曜日から5月17日水曜日。ところ、八橋柿つばた園。国や県のガイドラインに従い、新型コロナウイルス感染症対策を講じて開催します。祭り期間中は観光ガイドボランティアによる案内を行っています。史跡八橋柿つばた祭りフォトコンテスト。史跡八橋柿つばた祭りに合わせ、フォトコンテストを開催します。皆さんのご応募をお待ちしています。なお、モデル撮影会はありません。風景写真の応募となります。時、4月25日火曜日から5月17日水曜日。ところ、八橋柿つばた園。申し込み、5月31日水曜日までに市観光協会へ。開催期間中行事。在原業平舞祭忌。 時、4月29日土曜日祝日午前11時から、ところ無料授事。茶会、4月29日土曜日祝日から5月14日日曜日、午前10時から午後3時、ところ茶室、演詩庵。民心楽演奏、時4月30日日曜日、午前10時30分からと午後1時30分から、ところ無料授事。花と盆栽即売会、時5月1日月曜日から16日火曜日、ところ日吉山王社境内。大正琴演奏会、時5月3日水曜日祝日午前11時開演、ところ八橋柿津畑園。俳句大会、時5月5日金曜日祝日午前9時30分。無料授事受付、午後1時から区会。ところ八橋柿津畑園と文化広場。チュルッピ出演、時5月5日祝日金曜日午前11時からと午後1時から。毎回30分。ところ八橋柿津畑園。八橋柿津盆栽展示会、時5月6日土曜日から8日月曜日まで、ところ日吉山王社社務所。短歌大会、時5月7日日曜日午前10時30分から午後3時30分、ところ知立文化広場。日吉山王社大祭、時5月14日日曜日、ところ日吉山王社境内。期間中、夜間照明が日没から午後9時まであります。八橋柿津畑短歌大会作品募集、時5月7日日曜日午前10時30分から午後3時30分予定、ところ知立文化広場。内容、テーマ、知立八橋および柿津畑に関する作品。お問い合わせは、立春知立短歌会代表荒木智子さん、電話 82-2320 へどうぞ。交通規制と有料駐車場のお知らせ。期間中の7日間は交通規制を実施し、駐車場は有料となります。ご迷惑をおかけしますが、皆さんのご理解とご協力をお願いします。交通規制駐車場有料日、4月29日土曜日祝日、30日日曜日、5月3日水曜日祝日から7日日曜日。料金は大型自動車は1500円、普通自動車300円です。お問い合わせは市観光協会事務局経済課内、電話 83-1111 へどうぞ。
選挙特報、愛知県議会議員一般選挙のお知らせ。時、4月9日日曜日午前7時から午後8時、ところ市内15投票所。投票できる人、平成17年4月10日以前に生まれた人で、令和4年12月30日以前に知立市の住民基本台帳に登録され、引き続き知立市内に居住している日本国民。投票所、市内に15箇所の投票所を開設します。投票所入場券に投票所を記載しています。代理投票、点字投票、手や腕の怪我などで字が書けない人、読み書きの十分でない人のための代理投票、目の不自由な人のための点字投票制度が設けられています。投票所入場券。投票所入場券は1人1枚、世帯ごとに封筒に入れて郵送します。投票には自分の投票所入場券を投票所へお持ちください。投票所入場券が届かなかったり、紛失した場合でも、 選挙人名簿に登録されている人は投票できますので、投票所の係員に申し出てください。開票、投票日の午後9時から中央公民館講堂で行います。不在者投票からね、仕事や用事などで選挙期間中、知立市以外の市区町村に滞在している人、病院に入院中、老人ホームや老人保健施設等に入所中の人、体に一定以上の障害がある人が、所定の投票所へ行かずに投票できる不在者投票制度があります。事前の手続きが必要ですので、投票日に間に合うよう早めに手続きを行ってください。詳しくは選挙管理委員会へお尋ねください。1.知立市以外の市町村で投票する場合、知立市選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。交付された投票用紙などを持って滞在する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。2. 病院、老人ホーム等の施設で投票する場合、知立市内外問わず県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームや老人保健施設等に入所している人は、その施設で投票することができます。施設に入所中や病院に入院中の人は、一度施設や病院等にお問い合わせください。3. 郵便等で投票する場合、身体障害者、手帳、一級に該当する重度の障害をお持ちの方などや、寝たきりの状態などで、要介護5の状態にある方などは、法令上の要件に適合すれば、ご自宅から郵便等でできる場合があります。期日前投票。投票日に仕事や用事などで投票に行けない人は、前もって期日前投票をすることができます。期日前投票所、開設期間、時間の順にお知らせします。市役所1階、正面玄関ロビー、4月1日土曜日から4月8日土曜日。中央公民館1階、大会議室、4月8日土曜日のみ。時間はいずれも午前8時30分から午後8時です。市役所については、平日の夜間午後5時15分から、翌午前8時及び土曜日、日曜日、祝日は、北玄関と西玄関からは入れませんので、正面玄関をご利用ください。お問い合わせは、知立市選挙管理委員会事務局、電話 95-0113 へお願いします。
令和5年度施政方針。知立市長林郁夫。はじめに令和5年度の当初予算にあたり所信の一端を申し上げます。子ども・子育て支援に関しての取り組み。令和5年度は新たに中学校部活動指導員配置事業やコミュニティ・スクール統括コーディネーター配置事業、また教員業務支援配置事業、保健対応養護教諭補助員配置事業など、より良い教育環境づくりのため、さまざまな視点で新たな事業に積極的に取り組んでいくとともに、小中学校の特別教室へのエアコン設置などの環境整備も進めてまいります。また令和5年度より新たに保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることや、将来の保育人材の確保、スキルアップを行うことを目的に、民間保育所等、保育補助者雇用強化事業を行っていきます。安全で安心できるまちづくり。犯罪をなくすため、防犯パトロールの実施や、4500機を超えてきている防犯灯につきましては、さらに増設をしていくとともに、防犯カメラにつきましても、従来の町内会等への防犯カメラの設置補助のほか、警察と連携しながら、指導など街頭への設置につきましても、 台数のさらなる増加を図ってまいります。防災対策については、災害発生時の連絡手段として IP 無線の導入やすぐメールの更新を行い、対策を推進していきます。福祉への取り組み。超高齢化社会に向けて、高齢者の方々が身近なところで活動できる場所づくりとして、現在街角運動教室が18箇所、高齢者サロンが25箇所、それぞれ開催し、さらに LINE から参加することができるオンライン街角運動教室も開催しており、さらなる設置数の拡大、充実化を図ってまいります。また、生活困窮世帯を対象とした子どもの学習支援につきましては、令和4年度は従来の生活保護世帯及び生活困窮世帯の中学生に加え、一人親世帯の中学生を対象とする拡充を行ったところでありますが、令和5年度からは新たにこれらの世帯の高校生も対象としてまいります。環境に関しての取り組み。令和5年度、新たに市内の中小企業者などがカーボンニュートラルを推進するため、省エネルギー診断や省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の導入、また次世代自動車等の購入などに要した費用の一部を補助してまいります。また令和5年度、杉薬局知立福祉アリーナや沢渡公民館、また昭和テニスコートなどの照明を LED 化しておくほか、公共施設全般において太陽光発電設備設置のさらなる可能性についての調査検討をしてまいります。ゴミ拾いをしながら健康増進、コミュニティの醸成などが期待される SDGs スポーツプロギングを令和5年度も実施していくとともに、リサイクル率を高めるべく、古紙・古布回収について公共施設における回収場所を拡大するなど、積極的に取り組んでまいります。また飼い主のいない猫の増加は、糞行害などさまざまな社会的課題を発生させていることから、令和5年度、新たに地域猫活動で捕獲した飼い主のいない猫の不妊去勢手術に要する費用の一部を補助してまいります。健康に関しての取り組み。公園・散歩道の整備、学校グラウンドなど学校施設の有効活用、また各種スポーツ教室の開催や高齢者スポーツへの支援、ラジオ体操の普及促進など図りながら、いつでもどこでもいつまでもスポーツに親しんでいただける環境づくりにも努め、健康を推進してまいります。そうした中、令和5年度、杉薬局知立福祉アリーナの主競技場にエアコン設置を図るとともに、知立市では初めてとなりますインクルーシブ遊具整備につきましても、今後事業化し着実に進めてまいります。産業振興と町の活力づくり。令和4年度は知立駅付近の公共空間を利用してマルシェを開催してきました。令和5年度はより知立駅に近い場所を、例えば人工芝敷きにするなどの整備をし、マルシェや文化的活動など多様なイベントが開催しやすい環境づくりに努めてまいります。また本年の大河ドラマのテーマは、この地域に縁の深い徳川家康であります。家康の側室お万の方は知立神社の神主の娘であり、家康との間に授かったこの一人は長見定親として知立神社の神主になるなど、知立神社と家康の歴史を絡めながら知立市の魅力をさらに発信してまいりたいと考えております。より効率的効果的な行政運営。いよいよ令和5年3月1日より、市民課窓口に関しましては、タブレットなどを活用し住民移動の手続きを簡単にするスマート窓口の運用を開始してまいります。これからもスマート窓口の対象業務を拡大するなどしながら、さまざまな事務事業の ICT 化に積極的に取り組んでまいります。終わりに、 知立市 LINE 公式アカウントについてはクーポン事業などの効果もあり、2月22日時点直近数値で5万人近くの方が登録してくださっており、近隣市にはない知立市の貴重な財産であります。日常におけるさまざまな行政情報をはじめ、災害時においては避難所などの情報発信をするほか、市の施策をより良くするためのオンラインによるアンケートなど、さまざまな活用をしてまいります。また市民の皆様方がまちづくり活動を新たにスタートされる際の補助事業を創設するほか、町内活動をより支援させていただくべく補助事業の拡充も図ってまいります。職員一同全力を尽くして市政に邁進してまいる所存でありますので、ご支援ご指導を賜りますようお願いいたします。終わり。
令和5年度当初予算。令和5年度当初予算は一般会計、特別会計、企業会計の総額で407億2820万円、前年度比 6.3% 増となりました。令和5年度において SDGs 持続可能な開発目標の基本理念である誰一人取り残さない社会の実現を念頭に置き、第6次知立市総合計画の将来像である安らぎにぎわう住みよさを誇れる町、輝く町みんなの知立の実現や、第2期知立市町人仕事創生総合戦略に掲げる基本目標の達成を目指しています。日本語教室の開催による多文化共生のさらなる推進、カーボンゼロ施策として、これまで実施してきた市民向けの取り組みを継続しながら、市の公共施設などの脱炭素化事業を拡充するとともに、新規に事業所向けの支援を実施します。またデジタルトランスフォーメーション DX として、オンライン申請の拡大による市民サービスの向上や業務の効率化を図り、物価高騰対策として学校給食費の賄い材料費は増額するものの、学校給食費は据え置くなど、限られた財源を有効に活用し、優先順位を決めて予算の編成を行いました。今後については、障害福祉サービスなどの扶助費の増、高齢化による社会保障関係費の増、物価高騰による光熱費の増など、依然として財政の硬直化が懸念されるため、印刷物のデータ化や脱炭素化に合わせてエネルギーコストが低いものに更新していきます。特定財源の確保にも引き続き努めており、今後の太陽光発電設備の導入検討にあたり、二酸化炭素排出抑制対策事業費など補助金の活用を見込んでおり、またふるさと納税についてはさらなる内容の充実を図り、自主財源確保に努めていきます。一般会計主な項目をお知らせします。歳入248億円。市税。市税とは市民税など市に納められた税金。124億7450万3000円。50.3%。国庫支出金33億6189万1000円。13.6%。県支出金17億5277万8000円 7.1%。 国庫県支出金とは、国県からの補助金負担金など。歳出248億円。民生費。民生費とは児童高齢者障害者福祉などに要する経費。98億9595万3000円 39.9%。 土木費。土木費とは道路、河川、公園の整備、土地区画整理事業、市営住宅の管理などに要する経費。 37億5996万7000円 15.2%。 教育費、教育費とは学校教育や社会教育などに要する経費、34億624万2000円 13.7%。 各会計歳出予算額、会計区分令和5年度予算額をお伝えします。一般会計248億円、特別会計として国民健康保険52億7200万円、土地取得130万円、介護保険39億6340万円、後期高齢者医療10億3200万円、企業会計として水道事業24億6800万円、下水道事業31億9150万円。お問い合わせは財務課財政係電話 95-0146 へどうぞ。
令和5年度使用事業一般会計。令和5年度当初予算に計上した主要事業について、第6次知立市総合計画で位置づけた6つの基本目標に分けて紹介します。1、人と環境に優しく健康で安心して暮らせる街づくり。防犯パトロール車両購入事業、新規829万円、安心安全化。防犯活動の根幹をなす青色防犯パトロール車両を新しく電気自動車にすることにより、市及び自主防犯団体における円滑なパトロールの実施及び青色防犯パトロール車両でパトロール活動を実施することによる犯罪抑止の効果が期待できるとともに、各地域での防犯意識の向上や防犯力の強化に大いに貢献することができます。知立市立ひまわり園預かり事業、新規93万円子供課。障害を持つ子の保護者が就労し安心して暮らせるように支援していくことを目的とします。保健センタートイレ改修事業、臨時2634万円健康増進化。老朽化対応として和式の洋式化、床の鑑識化及び人感センサー照明などを導入することにより利用者の利便性の向上にもつながるものです。公共施設の在り方検討事業、新規1367万円財務課。公共施設等に太陽光発電施設等の導入検討や施設外光照明の LED 化を導入することで電力自給率の向上、電気料金等経常経費の削減、脱炭素化が期待できます。カーボンニュートラル推進事業者支援事業、新規365万円経済化。省エネルギー及び再生可能エネルギー設備等の導入を行う市内の事業者に対して支援を行うことでゼロカーボンシティの実現及び地球温暖化対策の推進、エネルギーコストの削減を図ることが期待できます。保健センター等空調設備更新事業、臨時1428万円健康増進化福祉課。保健センター及びカトリアワークスの利用者に対し快適な環境を提供することができます。 CO2 削減と電気代の削減が見込め、知立市が掲げるゼロカーボンシティの推進に寄与することができます。照明設備改修事業、臨時西岡文化センター122万円共同推進課。沢渡公民館240万円障害学習スポーツ課。杉薬局知立福祉アリーナ9471万円障害学習スポーツ科等。各施設省エネ設備 LED 照明導入により 消費電力量が抑えられるとともに、交換コストの削減が期待されます。また、実質的、効果的な温室効果ガス排出の削減が期待できます。昭和テニスコート、ナイター設備への LED 照明の借り上げも行います。2. 人々が集う交流の街づくり。建築システムデータセットアップ事業、新規520万円、建築課。市内の建築可能な道路の把握体制について、紙媒体からシステム管理へ移行することで、道路情報の取り出しが容易にでき、永続的管理が可能となります。業務の効率化と保管管理体制の強化を目的とします。知立駅前広場整備事業、臨時1272万円、経済課。上下水道等のインフラ整備も合わせて行い、広場を活用したマルシェなど、イベントの開催やキッチンカーなどが出店しやすい環境を整備します。知立駅周辺エリアへの来訪者が増加することで、周辺店舗への波及効果も期待でき、知立駅周辺エリアのにぎわい創出を図ります。企業立地推進補助金交付事業、臨時、2525万円、企業立地推進課。市内に長年立地する事業者が、工場等の新設または増設を行うことに対し、補助金を交付することで、産業立地を促進するとともに、産業空洞の防止化を図ります。また、開発事業の区域外等で実施する道路等の公共事業整備にかかる費用の一部を補助することにより、事業者の負担軽減を図ります。知立環状線整備事業、1473万円、都市計画課。知立南北線整備事業、951万円、都市計画課。知立駅周辺土地区画整理事業、3億4915万円、都市開発課。知立連続立体交差事業、10億1250万円、都市開発課。西新地地区土地利用計画調査事業、1286万円、まちづくり課。知立駅南土地区画整理事業、443万円、都市開発課。知立連続立体交差関連事業、2億775万円、都市開発課。以上、知立駅周辺整備事業の事業費、16億1095万円、前年度比2億7758万円の増です。
3. 時代を担う子どもを豊かに育むまちづくり。学校給食運営事業、物価高騰による賄い材料費、臨時3億1959万円、物価高騰分1743万円、教育庶務課。給食の賄い材料費の値上げ分を私費負担で対応することにより、子育て家庭への支援並びに子どもの成長に必要な栄養素や季節に応じた行事食等を提供できる食育の学びにもつながります。私立保育園等運営事業、特風保育園園舎建て替え事業、臨時2億6524万円、子ども課。特風保育園の施設老朽化による園舎建て替えの支援を令和5年度から令和6年度にかけて行い、園児たちの安全を守るとともに、入所児童数の拡充等保育環境整備を図るものです。保育園保全事業、臨時1億6049万円、子ども課。建設から45年が経過した宝保育園の大規模修繕工事を 令和4年度から令和6年度にかけて行い、施設の長寿命化及び安全安心な保育運営を図るものです。中学校部活動指導員配置事業新規488万円、学校教育課、効率的効果的な部活動を推進し質の向上に取り組むとともに教員の負担を軽減するなど学校における部活動の指導体制等の改革を図ります。教員業務支援員配置事業新規470万円、学校教育課、教員の業務支援を図り教員が一層児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備します。特別教室改修整備事業臨時9240万円、教育庶務課、将来を見通し普通教室、特別支援教室または不登校などの児童が通えるような校内適応教室など学校運営上必要とされる教室を整備し、児童一人一人が適切な教育が受けられる学習環境を整備していきます。小中学校施設空調整備事業臨時2億7917万円、教育庶務課、普通教室以外の教室の空調整備をすることで寒暖差に関係なく活動ができる環境が整い、児童生徒の学習スポーツなど意欲や集中力が高められることが期待されます。また新型コロナウイルス感染症の感染対策である換気が期待されます。小中学校タブレット周辺機器購入事業新規2935万円、教育庶務課、キーボードを常に装着した状態で小学校3年生以上の児童生徒がタブレットが利用できる ICT 教育環境を整備します。タブレットケースの破損など状況に応じて交換できるよう、またタブレットを安心して使用できる学習環境を整備します。知立中学校エレベーター改修事業臨時3657万円、教育庶務課、今後エレベーターの使用を必要とする生徒等が学校生活する際には2階以上にある特別教室等への移動がスムーズになり豊かに快適な学校生活を過ごすことができるようになります。4、互いの人権を尊重し思いやりの心を育むまちづくり、日本語教室等開催事業新規500万円、企画制作課、外国人市民を対象とし日本語教室及びキャリア教育の講座を開催します。これにより外国人市民の就業等の促進を図り持続可能な多文化共生の SDGs 未来都市の担い手創出を図ります。5、芸術や文化を大切にするまちづくり、杉薬局治療福祉アリーナ、アリーナ空調設備設置事業臨時1億3530万円、障害学習スポーツ課、各種競技に適した空調を整備することにより利用者が快適にスポーツを実施することができ利便性の向上にもつながるものです。6、知立が輝くための仕組みづくり、市民活動支援補助金事業新規50万円、共同推進課、市民活動団体が自主的に活動を行う新規事業に対し支援することで地域の課題解決に向けて市民の視点から見た積極的なまちづくりを促すとともに市民と行政が共同して行うまちづくりを目指します。また市民活動に参加意欲のある市民が始めやすい参加しやすい環境を整備することで市民活動の継続性や活発化につなげます。第7次知立市総合計画策定事業臨時970万円、 企画政策課、知立市総合計画審議会やアンケート・ワークショップ等を実施し、幅広く意見を取り入れます。また、近年著しく変化する社会情勢、SDGs、デジタル化、DX 等のほか、知立市人権尊重の街宣言、ゼロカーボンシティ表明、多文化共生の取り組み等、本市の特徴をより一層意識することにより、近年の変化に寄り添いながら市民が抱く課題等を反映することで、持続可能な市政運営につながることが期待されます。以上です。お問い合わせは、財務課財政係、電話 95-0146 へどうぞ。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。知立市民ドックのご案内。インターネット予約ができるお得な検診です。ご自身の健康管理のためにぜひお役立てください。対象者、令和6年3月31日時点で40歳から64歳の人で、知立市国民健康保険、被保険者、または職場等で受診機会のない人。なお、市民ドックを受診した場合、特定健康審査、市民ドックで受診したがん検診は受診できません。特定健康審査を受けた人、また胃がん検診、大腸がん検診、肺がん、結核検診のいずれかを受けた人は、市民ドックは受診できません。実施期間、6月1日木曜日から12月25日月曜日。実施場所、刈谷医師会健診センター、刈谷医師会休日診療所隣。受診コース、いずれか一つ選択と、個人負担金、1、市民ドック、13,500円、市国保被保険者5,800円。内容、診察、身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、聴力検査、視力検査、眼底眼圧検査、心電図、胃がん検診、EX 線、肺がん検診、肺 X 線、大腸がん検診、便潜血法。2、市民ドック、プラス、乳、マンモ、子宮頸がん検診、15,900円、市国保被保険者8,200円。3、市民ドックプラス乳がん検診マンモ、14,700円、市国保被保険者7,000円。4、市民ドックプラス子宮頸がん検診、14,700円、市国保被保険者7,000円。なお、乳がん検診または子宮頸がん検診については、障害者医療受給者証がある人、受給者証を当日提示、生活保護世帯、市民税非課税世帯の人、事前に保健センターへ申請が必要は無料です。乳がん検診は無料クーポン券、令和4年度40歳の女性に5月末ごろ送付が使えます。予約専用電話 91-3010、月曜日から土曜日午前9時から午後4時、土曜日は午後3時まで。受診を希望する月によって予約開始日が異なります。予約の際は保険証をお手元にご用意ください。予約受付開始日は次の通り、定員になり次第締め切ります。受診希望月、6月、7月、インターネット予約開始日、4月3日月曜日午前10時、電話予約開始日、4月10日月曜日午前9時、8月、9月、インターネット予約開始日、6月1日木曜日午前10時、電話予約開始日、6月8日木曜日午前9時、10月から12月、インターネット予約開始日、7月31日月曜日午前10時、 電話予約開始日8月7日月曜日午前9時。なお、インターネットから予約した場合、予約後数日以内に予約確認の電話が入ります。オプション検査はその際申し込むこともできます。お問い合わせは、検診について刈谷医師会検診センター電話 91-3010、その他保健センター82-8211 へお願いします。
4月1日からパートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入します。1、知立市パートナーシップ・ファミリーシップ制度。性別などにかかわらず、互いを人生のパートナーとして相互の協力により継続的な共同生活を行っている、または継続的な共同生活を行うことを約束した関係にあることを申請された場合、市が証明書などを交付する制度です。また、2人の他に家族として暮らしている子どもがいる場合は、その子どもを含む家族の関係性の申請に対しても同様に市が証明書などを交付します。2、導入背景。第3次知立市男女共同参画プランの基本理念である、性別にかかわらず個性と能力を発揮し生き生きと輝ける町の実現のためには、すべての市民の人権が尊重され、多様な価値観や個性が認められ、誰もが自分らしく生きることができる町づくりが必要です。その一環として、誰一人取り残さないように、多様な性的指向、性自認及び性表現を尊重し、性の多様性に対する理解を広げることを目的として、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入します。3、利用できる人。次の要件をすべて満たしている人。満18歳以上であること。パートナーシップにあること。一方、または双方の住所が知立市にあること。現に婚姻をしていないこと及び双方以外の者とパートナーシップにないこと、届け出しようとする人同士が近親者でないこと。4、申請方法。申請の要件や方法などについては市ホームページをご覧ください。なお、申請の際は事前予約が必要です。よくある質問。1、結婚とパートナーシップ・ファミリーシップ制度はどう違うのですか？結婚は民法に定められた法律行為であるため、相続などの財産上の権利、税金の控除や扶養の義務など、さまざまな法律上の権利・義務が発生します。一方、知立市パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、市要項に基づいて実施されるものであり、法的効力が発生するものではありません。2、証明書などの交付を受けることでどんなメリットがありますか？この制度には法的効力がありませんが、お二人の関係を知立市が証明することで形にすることができます。また、証明書などを提示することにより、知立市では市営住宅の入居及び同居に利用できます。今後、随時行政サービスの適用拡充に努めます。さらに、民間企業では、一部この受理証明書などを提示して利用できるサービスがあります。民間企業のサービスについては、事業者によって取り扱いが異なりますので、各事業者に直接お問い合わせください。3、申請できるのは同性同士のパートナーだけですか？同性パートナーに限定していません。申請の要件を満たしていれば、戸籍上の性別にかかわらず申請することができます。また、事実婚の関係でも申請することができます。お問い合わせは、共同推進課、共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。
第50回知立市民歩け歩け運動。爽やかな5月の風を受けながら、八橋柿椿園近くの知立文化広場付近を目指します。 時5月14日日曜日、開会式午前9時40分、荒れた天気は中止です。小雨は実施します。集合場所、知立中学校校庭、コース、知立中学校から知立文化広場付近約 4km、費用は無料です。申し込みは不要です。当日は集合場所へ直接お越しください。注意事項、出発までに各自で準備運動をお願いします。履き慣れた運動靴、身軽な服装でご参加ください。飲料水、昼食などは各自ご持参ください。怪我などの応急処置は行いますが、責任は負いかねます。当日、体調の悪い人は参加をご遠慮ください。大会中止の場合は、市ホームページでお知らせします。お問い合わせは、杉薬局知立福祉アリーナ、電話 82-5151、午前9時から午後5時、祝日を除く月曜日は休館です。
住宅用地球温暖化対策設備、次世代自動車購入等費用補助金、2050ゼロカーボンシティ知立への挑戦。市ではゼロカーボンに向けて次の通り補助制度を設けています。4月3日月曜日から先着順に受付を行いますので、対象の人はお早めにご利用ください。詳細及び申請書類等は市ホームページをご覧ください。補助事業、住宅用地球温暖化対策設備補助金。補助内容、1、一体的導入。住宅用太陽光発電設備プラス家庭用エネルギー管理システム HEMS プラス次の A から C の設備のいずれかと同時設置。補助金額 A 低地用リチウムイオン蓄電システムとの組み合わせ16万円 B 電気自動車等充給電設備 V2H との組み合わせ11万円 C 高性能外費等 ZEH との組み合わせ16万円 2 家庭用燃料電池システム単体設置5万円 3 低地用リチウムイオン蓄電システム8万円 4 HEMS 単体設置8000円 5V2H 単体設置5万円 6 住宅用太陽熱利用システム単体設置強制循環型システム7万円自然循環型太陽熱温水器3万円次世代自動車購入等費用補助金7燃料電池自動車 FCB 20万円 8. 電気自動車 EV 5万円 9. プラグインハイブリッド自動車 PHV 5万円対象1から6自ら居住する市内の住宅に設備を設置する人または自らが居住する目的で市内の1から6の設備付き建売り住宅を購入する人。なお、太陽光発電設備単独のでの申請はできません。申請前に対象設備の工事着手している場合は交付できません。7から9、4月1日以降に新車登録したものであって、自ら使用する目的で購入、リースサブスクリプションを含む、する個人。なお、電気自動車等充給電設備 V2H を設置されていることが条件となります。申請1から6は設置工事着手日の10日前まで、7から9は令和6年3月29日金曜日までに申請書類を持参して環境課へ、お問い合わせは環境課ゼロカーボン推進係電話95-0154へお願いします。
浄化槽設置設備事業補助金。海や川などの水質汚濁を防止し、 身近な生活環境をより良いものにするため、汲み取り式トイレや単独浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える場合、一定の要件を満たす人に補助金を交付します。対象地域、公共下水道の事業認可区域を除く地域、知立市公共下水道処理開始区域外からの汚水流入に関する取扱い要項に該当する場合を除く。対象者、市内に居住している人で専用住宅、主に居住のように供する建物または延べ床面積の2分の1以上を居住のように供する建物の汲み取り式トイレまたは単独浄化槽からの切り替えです。住人層以下の合併処理浄化槽、消費電力等の基準を満たす環境配慮型浄化槽に限るを設置する人。補助金額、5人層46万円、6、7人層57万2千円、8人から10人層77万1千円、申し込み4月3日月曜日から環境課窓口へ、工事着工は市の補助金交付決定通知日以降にしてください。実績報告、補助金に関わる事業の完了後、30日以内または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が必要です。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。生ごみ処理機器購入費補助金。市では家庭の生ごみを堆肥化するため、生ごみ処理機器を購入した市民の人に購入費用の2分の1の補助金を交付します。対象1、生ごみ処理機。2、コンポスト容器。3、ぼかし容器。申し込み、生ごみ処理機器の購入または納品のいずれか遅い日から30日以内に申請してください。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。
令和5年度知立市税等納期一覧。令和5年度の知立市税の納期は次の通りです。種類と納期限の順にお知らせします。市県民税普通徴収第1期前期全納6月30日金曜日、第2期8月31日木曜日、第3期10月31日火曜日、第4期1月31日水曜日。固定資産税、都市計画税、1期前期全納5月1日月曜日、2期7月31日月曜日、3期12月25日月曜日、4期2月29日木曜日。軽自動車税、種別割、前期5月31日水曜日。国民健康保険税、普通徴収、介護保険料、普通徴収、後期高齢者医療保険料、普通徴収、いずれも1期7月31日月曜日、2期8月31日木曜日、3期10月2日月曜日、4期10月31日火曜日、5期11月30日木曜日、6期12月25日月曜日、7期1月31日水曜日、8期2月29日木曜日。なお、上下水道料金等の納期限は水道課料金係、電話 95-0132 へお問い合わせください。市税の納付方法が拡大します。令和5年4月から市が発行する対象市税の納付書に L マークがつきます。L マークがついている納付書では、次の3つの納付方法をご利用いただけます。 対象市税、市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険で、以外の上下水道料金、介護保険料、後期高齢者医療保険料等は利用できません。1. 地方税お支払いサイトでの納付。 2. 各種スマホ決済アプリでの納付。 3. 共通納税対応金融機関での納付。お問い合わせは税務課徴収係電話 95-0117 へお願いします。
緑の募金にご協力をお願いします。緑の募金運動を次の通り実施しますのでご協力をお願いします。時4月1日土曜日から5月31日水曜日、募金箱設置場所市役所1階案内4階都市計画課窓口、中央公民館、図書館、杉薬局治療福祉アリーナ、保健センター、使い道緑化の普及啓発活動、市内公共施設の緑化など、その他協力いただける市内の企業団体を募集しています。一定額以上の募金の協力をいただいた企業団体は緑の募金啓発用のチラシなどに名前を掲載します。お問い合わせは都市計画課公園緑地係電話 95-0157 へお願いします。緑化事業に補助金を交付します。愛知森と緑づくり都市緑化推進事業に基づき、市民や事業者が行う緑化事業に対し補助金を交付しています。補助対象の主な内容、屋上緑化、壁面緑化、空き地緑化、駐車場緑化事業、面積が50平方メートル以上、道路から眺望できる、または不特定の人が立ち入って見ることができる、など、生垣設置事業、延長15メートル以上、雪道が 50% 以上で、樹木の高さが90センチ以上など、補助金を受けられる人、市内にある土地及び建築物の管理者となるもの、なお緑化工法、緑化資材の営業を目的としたものは補助金を受けられません。補助金の額、必要経費の2分の1以内の額、それぞれの事業に限度額があります。この事業は県の間接補助事業です。なお、工事にかかる前に期間に余裕を持って申請手続きをしてください。工事着工後の申請は受付できません。お問い合わせは、都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へお願いします。観光交流センター臨時会館、知立祭り開催に伴い、5月2日火曜日、3日水曜日祝日は観光交流センターが臨時開館します。知立祭りに関するパネル展示、関連商品の販売を行います。また休憩所としても利用できます。知立日登場、時5月3日水曜日祝日、正午からと午後1時30分から、お問い合わせは、知立まちづくり株式会社、リリオコンサートホール、電話 85-1133 へお願いします。
生垣設置に補助金を交付します。緑化の推進を図り、良好な生活環境の整備に寄与するため、新たに生垣を設置する場所に補助制度を設けています。補助対象の主な内容、1、道路に沿って延長2メートル以上設置すること。2、樹木は高さ90センチメートル以上とすること。3、延長1メートルあたり2本以上植樹すること。補助金を受けられる人、市内に土地を所有している人で市税を完納していること。補助金の額、必要経費の3分の2以内の額。
限度額6万円。なお、工事にかかる前に、期間に余裕を持って申請手続きをしてください。工事着手後の申請は受付できません。お問い合わせは、都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。4月からチュリッピに関する申請先が変わります。4月からチュリッピのイラスト使用など、チュリッピに関する申請の窓口が観光交流センターの指定管理者に変更します。お問い合わせは、経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。
下水道への接続をお願いします。ご家庭などから排出される生活雑排水が下水道へ流れることで、お住まいの地域の環境が保全され、より快適に暮らすことができます。下水道が使えるようになりましたら、早期の接続をお願いします。下水道に接続するには、知立市下水道事業排水設備工事指定工事店に接続工事を依頼してください。指定工事店は、工事に必要な知識や技術を持っていると市が認め指定した業者で、接続に必要な申請なども代行します。令和4年度から下水道接続補助事業が始まりました。下水道への早期接続を促進するため、自己負担となる接続工事費用の一部を補助する下水道接続補助事業をご活用ください。補助金額、接続工事費上限20万円。補助対象、令和4年4月1日以降に、汲み取りトイレまたは浄化槽から下水道への接続をするもの。補助期間、下水道の供用開始から3年間。お問い合わせは、下水道課下水庶務係、電話 95-0159 へお願いします。下水道使用料改定。広報知立11月号でお知らせした通り、令和5年4月1日から下水道使用料を改定します。ご理解とご協力をお願いします。また、令和5年4月1日以降の使用分から改定後の使用料を適用しますが、令和5年3月31日以前から継続して下水道を使用していた場合、令和5年4月1日以降最初の検針、4月または5月により算定した使用料は改定前の使用料を適用します。お問い合わせは下水道課下水庶務係 95-0159 へお願いします。特殊詐欺対策電話機など購入費の一部を補助します。補助額、購入金額の1/2、上限7000円。補助対象機器、4月1日以降に購入した特殊詐欺対策電話機または迷惑電話防止電話機。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。児童生徒などおよび高齢者が着用するヘルメットの購入費用の一部を補助します。補助額、購入金額の1/2、上限2000円。対象ヘルメット、安全性の認証を受けた新品のヘルメット。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。
アクセシブルライブラリーの受付開始します。アクセシブルライブラリーとは、視覚障害者専用の電子書籍サイトです。電子書籍の検索などの操作をスクリーンリーダー、画面読み上げソフトを用いて行います。利用冊数や貸し出し期間の制限はありません。受付開始日時4月1日土曜日から、対象市内在住の人で視覚障害の身体障害者手帳をお持ちの人、申し込み直接または郵送で次の書類を図書館へ提出してください。なお持参の場合は代理人でも可能です。必要な書類、視覚障害者専用電子図書館サービス利用申込書、身体障害者手帳の写し、氏名、生年月日、現住所、障害名のわかるもの、 以上お問い合わせは図書館電話 83-1131 へどうぞ。
令和5年度消防団春季特別警戒パトロール。次の通り消防団による春季特別警戒パトロールを実施します。時4月17日月曜日から21日金曜日午後8時から10時。出発式4月17日月曜日午後8時から。お問い合わせは安心安全課防災係電話95-0160へどうぞ。知的障害者巡回相談。障害者の状況や地理的理由により直接来所できない知的障害者を対象に巡回相談を実施します。刈谷会場、所刈谷市心身障害者福祉会館、電話 24-6066。 豊田会場、所豊田市役所、電話 0565-34-6751。 相談内容、療育手帳に関する相談及び判定、障害基礎年金、特別障害者手当などの受給に関する相談及び判定。対象、管内に在住する知的障害者及び知的障害者と思われる人。申し込みお問い合わせは電話で西三河児童障害者相談センター障害者相談課、電話0564-27-2889へどうぞ。
布団の洗濯乾燥サービスをご利用ください。在宅で寝たきりや一人暮らしの高齢者、重度障害者の人が使用している寝具の洗濯乾燥を無料で行います。時回収日5月18日木曜日と19日金曜日、配達日5月25日木曜日と26日金曜日、いずれも午前は8時30分から正午、または午後は正午から午後3時。内容、掛け布団、敷布団、毛布各1枚の洗濯乾燥。対象、1、おおむね65歳以上の一人暮らしの人。2、おおむね65歳以上で介護保険の要介護4、5の認定を受けた人。3、身体障害者手帳1級、2級または療育手帳 A 判定の人。定員、午前確実10人、午後確実20人。申し込みお問い合わせは4月14日金曜日までに長寿介護課長寿係電話 95-0150 へお願いします。福祉医療費受給者の皆さんへ。保険証に変更があったときは手続きを。次の受給者証をお持ちの人で加入する保険が変わったときや保険証の記号番号が変更になったときは、変更後の保険証がお手元に届き次第、国保医療課で受給者証の保険変更の手続きをしてください。対象、障害者医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証、子ども医療費受給者証、母子家庭等医療費受給者証、持ち物受給者証と変更後の保険証。お問い合わせは国保医療課医療係電話 95-0151 へお願いします。資源回収ステーション設置案内。八橋町井戸尻駐車場内に期間限定で設置していた資源回収ステーションについて4月1日以降も継続して設置します。時、毎週火曜日から日曜日の午前9時30分から午後4時30分。ところ、八橋町井戸尻駐車場内。回収資源の種類、古紙及び古布。搬入方法、古紙、古布ともに濡れている場合は乾かし、古布は袋に入れて出してください。その他、史跡八橋柿つばた祭りの期間中、4月25日火曜日から5月17日水曜日は、ステーションの規模が縮小され、4月29日、30日、5月3日から7日は、 駐車場が有料になるため搬入できません。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
鬼怒浦東部広域連合は創立20周年を迎えます。鬼怒浦東部広域連合広域連合長知立市長林郁夫。鬼怒浦東部広域連合は平成15年4月1日に碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市の5市消防行政を所管する広域連合として創立して以来、令和5年4月1日をもちまして創立20周年を迎えました。この節目の年を迎えることができましたことは、皆様の多大なるご支援の賜物と心より感謝を申し上げます。当広域連合は多様化した広域行政需要に適切かつ効率的に対応しながら、県域53万人の生命と財産を守ることを第一に考え、日々活動してまいりました。これまでの感謝とともに、今一度初心に立ち返り、住民ニーズに的確な対応を行い、安全安心な消防行政に努めてまいりますので、今後ますますのご理解とご協力をお願い申し上げます。創立20周年を迎えるにあたり、イベント等を実施予定です。また、事業の実施にあたり、寄付を募集しています。お問い合わせは、鬼怒浦東部広域連合総務課、電話 63-0131 へお願いします。国民年金について、国民年金保険料のお知らせ。令和5年4月から国民年金保険料は、月額 16,520 円に改定されます。現金で納付されている人には、4月上旬に1年分の納付書が送られますので、納期限までに納めてください。また、口座振替、クレジットカードによる納付を希望する人は、年金事務所または指定預金口座のある金融機関、市役所で手続きしてください。国民年金保険料がスマートフォンアプリで納付できます。2月20日月曜日から国民年金保険料の納付方法について、従来の現金、口座振替、クレジットカード、ペイイージーに加え、新たにスマートフォンアプリを使用した電子キャッシュレス決済が利用できるようになりました。ご利用に必要なもの、納付書、スマートフォン、決済アプリ。対象決済アプリ、au Pay、d 払い r、Pay B、Pay Pay。なお、各決済アプリの使用方法は、ご利用の決済事業者にお問い合わせください。お問い合わせは、刈谷年金事務所、電話 21-2110、国保医療課国保年金係、電話 95-0123 へお願いします。
令和5年度土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧固定資産課税台帳の閲覧について、固定資産税の縦覧制度とは、市内にお持ちの土地や家屋にかかる固定資産税の納税者が自身の固定資産と市内の他の土地や家屋の評価格を比較できる制度です。ただし、土地のみをお持ちの人は土地のみ、家屋のみをお持ちの人は家屋のみの縦覧となります。縦覧できるもの、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿、縦覧できる期間、4月3日月曜日から5月1日月曜日の午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日は除きます。縦覧場所、税務課、縦覧できる人、市内に所在する土地または家屋に対して課する固定資産税の納税者と同居の親族、納税管理人、 納税者の委任を受けた代理人委任状が必要です。持ち物、運転免許証等、本人であることを証明できるもの。閲覧できるもの、土地、家屋、焼却資産課税台帳。閲覧できる期間、4月3日月曜日から午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。閲覧場所、税務課。なお、5月2日火曜日からは市民課です。閲覧できる人、市内に所在する土地、家屋、焼却資産に対して課する固定資産税の納税義務者、納税義務者と同居の親族、納税管理人、納税義務者の委任を受けた代理人、委任状が必要です。土地家屋に対して、賃借権、その他の使用または収益を目的とする権利、対価が支払われるものに限るを有する人は、当該権利の目的である固定資産の記載されている部分、賃貸借契約書等が必要です。固定資産の処分する権利を有する一定の人については、当該権利の目的である固定資産、当該権利を有することの分かるものが必要です。持ち物、運転免許証、本人であることを証明できるもの。お問い合わせは税務課資産税係、電話 95-0148 へお願いします。固定資産税、都市計画税の納税通知書、課税明細書を発送します。固定資産税は毎年1月1日の付加期日に土地、家屋、焼却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。都市計画税は、市街化区域内に土地、家屋を所有している人に課税される税金です。お問い合わせは、税務課資産税係、電話 95-0148 へお願いします。地流祭りに伴う交通規制、5月2日火曜日、3日祝日は、地流祭り、藍祭りが開催されます。花車の通行に伴う交通規制により、次の日時の中で一時的に通行ができなくなる場合があります。ご協力をお願いします。規制日時5月2日火曜日、正午から午後8時30分まで、5月3日祝日、午前8時から午後8時30分まで、お問い合わせは観光協会事務局、電話 83-1111 へどうぞ。
高齢者叙勲の受章。高齢者叙勲が1月1日付で発令されました。受章おめでとうございます。高齢者叙勲瑞宝総工賞、岡田清さん。お問い合わせは共同推進課秘書広報係、電話 95-0112 へどうぞ。狂犬病予防注射を受けましょう。狂犬病予防法により生後91日以上の犬の飼い主は、所在する市に登録し、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。犬を飼っている人は、お近くの動物病院で予防注射を受けてください。なお、巡回の集合注射会場もありますので、詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは、環境課ゼロカーボン推進係、電話 95-0154 へお願いします。議会報告会、時5月6日土曜日午後1時30分から、ところ中央公民館講堂、内容、議会の報告、意見交換会など、お問い合わせは、議事課庶務係、電話 95-0137 へどうぞ。
催しのお知らせ、図書館の催し、ストーリーテリング。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像して、お話の世界を楽しむことです。時、4月22日土曜日午前11時から、ところ図書館2階視聴覚室、内容、日本の昔話、時 鳥の実じい、中国の昔話、子犬を連れた狩人、日本の昔話、三つの願い、対象、どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で、行う人、お話の会、ホットケーキ、定員、先着順に20人。紙芝居の会、時、4月15日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話コーナー、内容、タンポポ組のお部屋です。友達、おっとっと、行う人、朗読グループ、青み、定員、先着順に7組。お話し会、時、4月6日木曜日午前11時から、ところ図書館お話コーナー、内容、紙芝居、お座りやす、椅子どっせ、仕掛け、まんまるちゃん、ほか、行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会、定員、先着順に7組。絵本の時間、時、4月6日、13日、20日、27日、いずれも木曜日、午後2時30分から。なお、4月20日木曜日は、午前11時からも行います。ところ、図書館お話コーナー、内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人、図書館職員とボランティア、定員、先着順に7組。映画上映会、毎月第2土曜日に映画を上映します。時、4月から令和6年3月の第2土曜日、確実、午前10時からと午後2時から、午前午後で同じ作品を上映します。定員、先着順に25人、ところ、図書館2階視聴覚室、お問い合わせはいずれも図書館、電話 83-1131 へお願いします。
YouTuber ピアニスト三宅、ワンマンコンサート in 知立。時、5月28日日曜日、午後2時30分開演。ところ、リリオコンサートホール。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。土佐下野の苗を配布します。緑化推進の一環として、土佐下野の苗木を配布します。ご家庭で緑を増やしてみませんか？なお、令和5年度から事前申し込み制となりましたのでご注意ください。対象、市内在住の人、配布数250ポット。申し込みは4月14日金曜日までに、専用フォーム、または直接都市計画課公園緑地係へどうぞ。なお、電話での申し込みはできません。5月8日月曜日から12日金曜日に市役所に受け取りに来ていただける人のみお申し込みください。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。ガイドと街歩き、知立ブラッドツアー第2回、八橋柿椿ツアー。時、5月6日土曜日、午前10時から正午。雨天時は中止です。コース、観光交流センターで集合、馬市の日、松並木、両口屋本舗、無料樹寺、八橋柿椿園で解散します。対象、どなたでも、小学生以下は保護者同伴。定員、先着順10人。費用は無料です。お申し込み、お問い合わせは、4月3日月曜日から24日月曜日に、知立まちづくり株式会社、リリオコンサートホール内、電話 85-1133 へ、または観光交流センター、電話 55-6302 へお願いします。リリオミニコンサート、彩りの名曲アラカルト、時4月22日土曜日、午後6時開演。ところ、リリオコンサートホール。出演、バイオリン、重森夏音、ピアノ、宮脇紗恵。料金は、全自由席500円です。お問い合わせは、リリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。 文化協会月窯茶会、時4月9日日曜日午前10時から午後3時、ところ文化広場八橋庵。料金は一席茶券500円。席主総編流赤尾総英さん。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にお願いします。
教室講座のお知らせ。文化協会市民教室大正ごと、時5月7日日曜日、21日日曜日午前10時から11時、ところ文化会館リハーサル室に。内容、初心者の人でも2回の講習で簡単な曲が弾けるように指導します。講師、金城流大正ごと指導教授鈴木金碧樹さん。定員先着順で10人。持ち物、筆記用具、琴のある人は持参。琴貸し出しできます、200円。費用300円、当日徴収します。お問い合わせ申し込み4月4日火曜日から28日金曜日に、文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時へお願いします。パティオシアターカレッジ民進学講座。民進学は八橋にある財源寺や無量寿寺を再興した八橋梅沙王が親しんだとされる知立にとてもゆかりのある音楽です。中国の明朝、清朝の時代に日本へ伝わり、日清戦争までは大衆音楽として広く日本の人々にも親しまれていました。本講座では民進学研究家の稲見啓七さんの情熱的な話を聞きながら、月琴などの民進楽器に親しみます。時上半期4月28日金曜日、29日土曜日祝日、5月19日金曜日、20日土曜日、6月2日金曜日、3日土曜日、7月14日金曜日、15日土曜日、8月4日金曜日、5日土曜日、9月1日金曜日、2日土曜日。昼の部、金曜日は午後2時から4時、土曜日は午前9時30分から11時30分。夜の部、金曜日は午後7時から9時、ところ文化会館茶室。講師、稲見啓七さん、民進学研究家。対象、16歳以上。定員、先着順で10人。申し込みお問い合わせは、4月8日土曜日午前10時から、電話または直接文化会館、電話 83-8100 へお申し込みください。申し込みの際、氏名、年齢、住所、連絡先、楽器経験等を確認します。楽器は講師が貸し出します。文化協会市民教室、初めての詩吟。時、4月23日日曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、中央公民館展示室、1、2。内容、お腹から声を出して健康維持、気分爽快、絶句、和歌、俳句などの基本的な吟じ方を学びます。対象、市内在住の人、定員先着順で20人、費用は無料です。講師、学生流日本議員、三河学生会会長、深浦清翔さん。申し込みお問い合わせ、4月4日火曜日から21日金曜日に文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時。電子図書館使い方教室、時4月15日土曜日、1、午前10時から、 に午後2時から、ところ図書館2階視聴覚室、内容知立市電子図書館の使い方を説明します。対象市内在住の人、定員先着順で各階15人、持ち物タブレット、ノートパソコン、スマートフォンなど電子図書館を閲覧する端末。申し込み3月28日火曜日から電話または直接図書館カウンターへ。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へお願いします。
募集のお知らせ。第24回市民芸術祭、洋楽、音楽、舞踊の集い、参加者募集。時9月17日日曜日、ところ文化会館柿津畑ホール。演目内容音楽、ダンスなど1曲程度、費用は無料です。お問い合わせは4月21日金曜日までに、文化会館内文化協会事務局。第45回知立市民文化の集い、参加者募集。時6月10日土曜日、11日日曜日、17日土曜日、18日日曜日、ところ中央公民館。募集内容美術部門、創作部門、文芸、工芸、展示作品など稼働部門。対象一般市民。お申し込みお問い合わせは4月4日火曜日から19日水曜日、文化会館内文化協会事務局。電話いずれも 83-0151。 なお火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にお願いします。スポーツのお知らせ。杉薬局知立福祉アリーナ個人利用の日について、皆さんがスポーツする機会を増やすため、次の通り個人利用の日を実施します。時4月9日日曜日、5月14日日曜日、6月17日土曜日、7月1日土曜日、8月20日日曜日、9月2日土曜日、いずれも午前9時から午後5時。ところ杉薬局知立福祉アリーナ主競技場、卓球場、剣道場、柔道場、弓道場。費用大人120円、中学生以下60円。お問い合わせは杉薬局知立福祉アリーナ、電話82-5151、午前9時から午後5時、祝日を除く月曜は休館です。
健康のお知らせ。集団がん検診、刈谷医師会検診センターのご案内。集団がん検診は保健センターと文化会館と刈谷医師会検診センターの3カ所で実施しています。刈谷医師会検診センターもぜひご利用ください。検診センターの利用者の声。初めて利用したときに、施設はきれいで気持ちよく受けることができましたので、それからは毎年検診センターで受けています。上重原からだと近くて、こちらを利用するようになりました。冷暖房が完備されているので、いつの季節でも受けやすいです。初めて利用したがスムーズに終わったのでよかったです。刈谷医師会検診センター、お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。令和5年度の接種について、令和5年4月以降のワクチン接種を継続することになりました。子どものオミクロン株対応ワクチン接種の実施について、初回接種、1、2回目接種を完了した子ども5歳以上11歳以下の人のうち、直近の接種完了日から3ヶ月以上経過した人に対して、オミクロン対応ワクチン接種を3月25日土曜日から実施しています。お問い合わせは保健センター 82-8211 へどうぞ。
お口と歯の健康チェック、高齢者歯科口腔機能健康審査開始。令和4年度年齢75歳の人を対象として歯科検診に加え口の機能のチェックが追加された検診を実施します。実施期間4月1日土曜日から9月30日土曜日まで、休診日は除きます。内容、歯科検診と口腔機能検査。対象者には3月下旬に受診券を送付しています。受診券が届かない場合は保健センターへご連絡ください。費用は無料です。治療を受けた場合は自己負担です。保険証をご持参ください。受診方法、希望する市内指定歯科医院に直接予約し、受診券を持参の上受診してください。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。みんなの掲示板、学校給食で食べるタケノコを掘ろう、時4月23日日曜日午前9時から11時まで、雨天決行です。ところ上重原公民館前駐車場、対象は市内小学生、保護者同伴です。持ち物、スコップやクワ、手袋、申し込みは不要です。駐車場に限りがあります。お問い合わせは斉藤さん、電話 090-8320-3550。 なお学校給食で使用することを目的としているため、タケノコの持ち帰りはできません。ご寄付ありがとうございました。社会福祉協議会へ現金の寄付、食堂カフェセリナ様7777円、ココチャコーヒー様2000円、物品の寄付、第一生命労働組合トヨタ支部様車椅子1台ボールペン50本、ありがとうございました。
親子川柳第17回親子川柳入賞作品を掲載します。
小学1年、魚たちゴミを食べると死んじゃうよ。
母、青い海、魚に子らに残したい。
小学4年、僕の夢全然決まらん、どうしよう。
父、まだ10歳、遊び放題、君の夢。
小学5年、中学生に間違えられたよ、お母さん。
母、顔を見上げ、その成長にグッとくる。
中学2年、持ち物は水筒、マイバシ、エコバッグ。
祖父、わしの孫、マスクなしで顔を見たい。母、後でやる、いつになったらやるのやら。
高校1年、お静かに今からやろうとしてました。
親子川柳でした。レッツ手話、手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。仕事、両手の手のひらを上に向け、中央に向けて 2,3 回動かす。書類を整理するように。なお、市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。消費生活相談事例紹介、こんな時どうする。このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例を紹介しています。ファイル共有ソフトを使っていたら著作権を侵害した。相談内容、プロバイダー事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知が来た。内容は、自分がファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数に閲覧可能な状態にして著作権を侵害したというもの。すでに自分の IP アドレスは特定されている。無料の動画サイトをいくつか見た記憶はあるが、ファイル共有ソフトのことは知らない。60歳代。アドバイス、ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上で映像等のコンテンツをダウンロードすると、 同時にアップロードもされて、不特定多数のソフトユーザーに共有されることがあります。著作権者等に許可なく、動画や音楽などのデータをやり取りしてしまうと、著作権侵害にあたる恐れがあります。正規の配信サイトを利用しましょう。自分には心当たりがないにもかかわらず、事例のように発信者、情報開示にかかる通知等が届いた場合、家族や同居人などにも確認しましょう。パソコン等の端末を共有している他の人がファイル共有ソフトを使っている可能性もあります。困った時やトラブルが生じた場合は、消費生活センター等にご相談ください。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話 95-0195、毎週月曜日、水曜日から金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時30分、土曜日、日曜日、午前9時から午後4時です。以上で暮らしのお知らせを終わります。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチFM83.8MHz
生きがい、ふれあい、発見、知立の生涯学習令和5年度生涯学習講座市民の皆さんが自分自身の将来像マイライフを実現する第一歩として各自のライフスタイルに応じたそれぞれ特色ある講座を設定しました。講座名障害学習推進講座趣旨歴史を中心に経済や文化等について学び心豊かに充実した生活を送るヒントを見つけましょう。日時内容第1回5月27日土曜日徳川家康の宗教政策について第2回6月3日土曜日近江商人の陰徳思想第3回7月1日土曜日世界経済を俯瞰し日本の今を考える第4回7月22日土曜日秀吉の家康包囲網と西見川第5回8月26日土曜日教養のブリティッシュロックなぜビートルズは今時の若者に受けるのか第6回9月30日土曜日古代の知立講座名知を立てる講座趣旨人生100年時代といわれる現在多様な知識に触れることで人生をより豊かなものにしましょう。日時と内容第1回5月21日日曜日どうする知立の松並木遺伝子から分かった現状と保全第2回6月25日日曜日「源氏物語」が語る日本語の歴史第3回7月2日日曜日「認知症の理解」第4回7月30日日曜日「龍馬に学ぶ」「なぜ龍馬は日本を選択できたのか」第5回8月27日日曜日「私の魚人生」第6回9月10日日曜日遺伝子に刻まれた人類の一大特徴多様性講座名高齢者教室趣旨高齢者が意欲的に学習の機会を持つことは自らが自立して生きているという実感と人間としての充実感が得られることであり長寿社会において極めて大切なことです心豊かに生きがいのある生活を築くことを目指すとともに、心身の健康管理を図りながら、自分をよりよく生かす方向で、地域社会に生きる自らの在り方を考える場とします。日時、内容。第1回、5月12日金曜日、自分らしく生き切る、家族信託から要介護まで。 第2回5月19日金曜日、デジタル化は経済をどう変えるか、インドや中国の事例から。第3回6月23日金曜日、笑いは心のエネルギー、落語を生で楽しもう。第4回7月14日金曜日、地域包括ケアシステムについて、介護保険制度について。第5回8月4日金曜日、日本の伝統芸能を学ぶ。第6回8月25日金曜日、フレイル予防学習編。第7回9月8日金曜日、生活習慣の見直しと IT 機器の活用から認知症予防を行ってみましょう。第8回9月22日金曜日、身近な微生物と感染症。講座名、女性学級。趣旨、人生において最も大切なことの一つとして、充実感や生きがいを持つことが考えられます。常に生き生きと情熱を輝かせている人は美しいです。心豊かに女性としての品性を一層高め、激動する今の世の中に的確に対応するための自己啓発を促し、生きがいのある生活設計を求める場とします。日時と内容。第1回5月18日木曜日、女性のための健康応援講座1、ずっと元気に過ごしたい、今日から始める健康的なダイエット習慣。第2回5月25日木曜日、宇治獣医物語を読む1、駅の占いして小金取り出すこと、ほか。第3回6月29日木曜日、宇治獣医物語を読む2、8歳のわらべ、孔子と問答のこと、ほか。第4回7月13日木曜日、宇治獣医物語を読む3、大将慎みのこと、ほか。第5回8月10日木曜日、花の色と遺伝子を通して見える生物の仕組み。第6回9月28日木曜日、美術館展覧会を楽しむための絵画のお話。第7回10月12日木曜日、女性のための健康応援講座2、がんから私の未来を守る、押さえておきたい3つのポイント。第8回11月2日木曜日、東海の建築散歩、建物の見方調べ方。以上、いずれも対象市内在住または在勤の人、定員60人、受講料無料です。時間午前10時から11時30分。お申し込みは4月6日木曜日から16日日曜日に中央公民館で申し込み書を記入の上お申し込みください。午前8時30分から午後9時、月曜は休館です。なお、申し込み者多数の場合は代理抽選します。抽選結果発表、4月26日水曜日から中央公民館1階ロビーおよび市ホームページで発表します。必ず各自でご確認ください。以上、お問い合わせは中央公民館電話 83-1165 へお願いします。なお、月曜は休館です。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい姿勢情報や講座案内などをまとめてご紹介します。介護予防だより、街角運動教室に参加しませんか？コロナ禍で体の衰えを感じている人はいませんか？この機会に週1回の運動を習慣にしましょう。理学療法士等の体操教室で、いつまでも自立して元気に過ごせる健康な体づくりを目指します。ぜひご参加ください。対象、
市内在住の65歳以上の人、持ち物、タオル、飲み物、運動ができる服装、運動靴、マスク。費用は無料です。1、市内在住者向け。ところ、時、定員の順にお知らせします。プラザ昭和、毎週火曜日、午後1時30分から2時30分、先着で24人。福祉の里八津田、毎週木曜日、午前10時30分から11時30分、先着順で30人。老人福祉センター、毎週金曜日、午後3時から4時、先着順で30人。2、各地区在住者向け。各地区の人を対象に、公民館等で実施しています。詳細は市ホームページまたは実施地区の回覧をご覧ください。実施地区、八津橋地区、牛田地区、上重原地区、山町地区、工房地区、八田地区、来光寺地区、中山地区、長篠地区、新林地区、西中地区、藍妻地区、山屋敷地区、西岡地区。3、オンライン会場。街角運動教室の LINE 公式アカウントで、毎週木曜日の午後2時からオンラインの体操教室に参加することができます。その他、LINE から理学療法士の先生が監修した動画も見ることができますので、まずは友達追加してみませんか？介護予防に役立つコラムを掲載しています。街角運動教室では、通常の筋力アップの体操やコグニサイズ等に加えて、毎月高齢者の皆さんに関心がありそうなテーマに沿って、知識や体操をお知らせしています。広報知流では、2ヶ月に一度テーマに基づき、理学療法士の先生がコラムを掲載していきます。コラムから詳しい内容が気になった人は、先ほどお知らせした会場にぜひ一度足を運んでみてください。月とテーマをお知らせします。4月、呼吸を大切にしよう。5月、足のむくみを予防しよう。6月、肩こりを予防しよう。7月、筋膜を理解しよう。8月、夜間頻尿、尿漏れを予防しよう。9月、認知症を予防しよう。10月、骨を鍛えよう。11月、冷えを予防しよう。12月、腰痛を予防しよう。令和6年1月、嚥下機能を高めよう。令和6年2月、膝の痛みを予防しよう。3月、猫背などの姿勢改善のための運動。お問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
4月の無料相談。会場、相談ごと、時、お問い合わせの順でお知らせします。もやいこハウス多文化共生センターでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日午前9時から正午、土曜日午前9時から午後1時。企画制作課、電話 95-0114。 市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日午前9時30分から正午と午後1時から4時30分。外国人相談コーナー 83-1111。 市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続など予約が必要です。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日、午後1時から4時。いずれも市民相談コーナー、 1-800-813-1111、消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、消費生活センター 95-0195、労働相談、予約が必要です。第3木曜日、午後1時から4時、事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日、午前10時から午後0時30分、いずれも経済課 95-0125。不動産相談、予約が必要です。4月11日火曜日、午後1時から4時。次回は5月9日火曜日。建築課 95-0156。税務相談、4月20日木曜日、午前9時から11時。税務課 95-0116。教育相談、第1・第3金曜日、午後1時から3時。学校教育課95-0136。児童相談、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。子ども課95-0162。手話相談、聴覚障害者、火曜日、木曜日、午前9時から正午。福祉課、ファックス 83-1141。女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日、午前9時から正午と午後1時から4時。DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課 95-0144。保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。4月11日火曜日、午後2時、2時30分と3時、定員各1人。保健センター 82-8211。絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。4月19日水曜日、午後2時から4時。絹浦東部保健所 21-9337。栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。いずれも4月12日水曜日、午前9時から11時30分。絹浦東部保健所 21-9338。福祉の里安田での相談、心配事相談、人権相談、4月18日火曜日、午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約が必要です。月2回木曜日、午後1時から4時。結婚相談、4月4日火曜日、8日土曜日、18日火曜日、25日火曜日、午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。いずれも社会福祉協議会 82-8833。なお、法律相談は毎月1日、土曜日、日曜日、祝日を除くの午前8時30分から予約してください。また、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上です。
今月の納税等、納期限は5月1日月曜日です。固定資産税、都市計画税1期、市税収納窓口開設日、4月23日日曜日、午前8時30分から正午、市役所1階税務課。市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、電話 95-0116 へどうぞ。マイナンバーカード休日夜間窓口。夜間窓口受付時間午後5時15分から7時。4月14日金曜日と28日金曜日。休日窓口受付時間午前8時30分から11時30分。4月15日土曜日。お問い合わせは市民課電話 95-0124 へお願いします。
4月の健康ガイド、成人健診、6月から7月の集団健診、検査方法、対象、受診料、時、場所の順にお知らせします。 18歳から39歳健診。なお、知立市国保険加入者は無料です。18歳から39歳、700円。6月26日月曜日、刈谷医師会健診センター。胃がん健診、40歳以上、500円。大腸がん健診、40歳以上、300円。肺がん結核健診、1、胸部 X 線撮影、15歳以上、無料。2、核単細胞診検査。1の受診者のうち40歳以上希望者300円。子宮頸がん検診20歳以上の女性500円。乳がん検診40歳以上の女性1100円。いずれも6月2日金曜日保健センター、6月26日月曜日刈谷医師会健診センター、7月12日水曜日パティオ治療、7月28日金曜日保健センター。前立腺がん検診50歳以上の男性400円。6月26日月曜日刈谷医師会健診センター、7月12日水曜日パティオ治療。肝炎ウイルス検診40歳以上で過去に受けたことのない人無料。6月26日月曜日、刈谷医師会健診センター、7月12日水曜日、パティオ治療。骨粗鬆症検診、20歳以上300円、6月2日金曜日保健センター、6月26日月曜日、刈谷医師会健診センター、7月12日水曜日、パティオ治療、7月28日金曜日保健センター、いずれも午前9時から正午です。申し込み、半田市医師会健康管理センター、がん検診予約係、4月24日月曜日受付開始、電話 0569-27-7890、受付時間月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、土曜日午前9時から正午。個別検診、6月から指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日のお問い合わせは医療機関へ直接ご連絡ください。車椅子等を使用しており、受診スタッフの介護が必要な人は事前に保健センターへご相談ください。検診センター、刈谷医師会健診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み、刈谷医師会健診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010。受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、土曜日、午前9時から午後3時、インターネット予約開始日4月3日月曜日午前10時から、電話予約開始日4月10日月曜日から。費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、保険証提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。イベント内容、健康ボランティアウォーキング。4月11日火曜日、知立市内の桜並木巡り、長篠川、増瀬口川散歩道 6.1km。 4月19日水曜日、福祉の里八田と水と緑恋の散歩道歩き 6.4km、 いずれも午前9時20分保健センター集合。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。検査内容、エイズ、肝炎、梅毒検査、アルコール専門相談、骨髄バンクドナー登録、要予約。電話 21-4797、詳細は電話でお問い合わせください。検便、井戸水検査等有料。 電話 21-9353、 詳細は電話でお問い合わせください。お問い合わせは木ノ浦東部保健所、電話 21-4778 へお願いします。成人歯科検診 8020-9020 歯科検診。歯科検診、市内指定歯科医院で歯科検診を実施します。大切な歯を守るために検診を受けましょう。時4月1日土曜日から9月30日土曜日、休診日を除きます。内容、歯科診察とブラッシング指導。対象、成人歯科検診、前年度年齢40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の人。8020-9020歯科検診、前年度年齢79歳、89歳の人。費用は無料です。治療を受けた場合は自己負担です。保険証を持参してください。受診方法、希望する市内指定歯科医院に直接予約し、受診券を持参して受診してください。カッキーの健康づくり応援コーナー。発見ハッピーライフ 8020-9020 表彰者インタビュー。 8020-9020 とは、80歳、90歳になっても自分の歯を20本以上保とうという運動です。今回は令和4年11月24日木曜日に実施した8020-9020 いい歯の表彰式で、8020達成賞および9020達成賞を受賞した89人を代表して、2人に健康な歯でいるための秘訣等についてお話を伺いました。インタビュー内容、1、普段の手入れはどうされていますか。2、いつから歯の手入れに気をつけていますか。3、歯の健康の秘訣は何ですか。4、皆さんへいつまでも健康に過ごすためのアドバイスをお願いします。8020達成者、杉浦金春さん。1、毎日朝と夜2回歯磨きを5分間しています。2、60歳の頃より。3、運動をすることです。普段ランニングをしている。来年の知立マラソンに参加予定です。4、歩くかランニングをすることです。9020達成者、吉田義江さん。1、普段から歯磨きの習慣をつけています。特に人に会うときにはきれいにしています。2、小学校中学校ぐらいから。3、半分は丈夫に産んで育ててくれた親のおかげだと思っています。もう半分は歩くことが好きで、買い物や散歩でよく歩くようにしています。4、車の移動ばかりでなく自分の足で歩くことが大切だと思います。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
4月の当直医当番医、感染対策のため発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間午後7時から9時、日曜祝休日午前9時から正午と午後2時から6時。歯科、日曜祝休日午前9時から午後4時。救急指定病院、怪我事故等、土曜日午後1時から翌日午前9時、日曜祝休日午前9時から翌日午前9時。1日土曜日、救急富士病院、電話 85-1000。 2日日曜日、以下大山クリニック、電話 82-0106。 歯科腰尾歯科医院、82-1811。救急秋田病院、81-2763。 3日月曜日、以下秋田病院、81-2763。 4日火曜日、5日水曜日、富士病院、85-1000、6日木曜日、7日金曜日、以下秋田病院、81-2763、8日土曜日、救急富士病院、85-1000、9日日曜日、以下小川内科循環器科、81-7011、歯科アルタ歯科、84-0808、救急富士病院、85-1000、10日月曜日、11日火曜日、以下秋田病院、81-2763、12日水曜日、13日木曜日、以下富士病院、85-1000、14日金曜日、以下秋田病院、81-2763、15日土曜日、救急秋田病院、81-2763、16日日曜日、以下柿椿在宅ケアクリニック、81-8333、歯科治療京極歯科、82-5030、救急富士病院、85-1000、17日月曜日、以下富士病院、85-1000、18日火曜日、19日水曜日、以下秋田病院、81-2763、20日木曜日、21日金曜日、以下富士病院、85-1000、22日土曜日、救急秋田病院、81-2763、23日日曜日、以下神谷クリニック、81-0052、歯科平松歯科医院、82-0418、救急秋田病院、81-2763、24日月曜日、25日火曜日、以下富士病院、85-1000、26日水曜日、27日木曜日、以下秋田病院、81-2763、28日金曜日、富士病院、85-1000、29日土曜日祝日、以下栄クリニック、81-0067、歯科グレイスデンタルクリニック、81-8580、救急富士病院、85-1000。30日日曜日、以下爽やか内科クリニック、91-1114、歯科三河ふれあい歯科、81-4815、救急秋田病院、81-2763。西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話でご確認の上受診してください。なお、当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市敷町、電話 24-1111、 診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末年始、診療時間につきましては直接お尋ねください。発熱時、新型コロナウイルス感染症が心配な時、かかりつけ医がある場合はかかりつけ医にまずご相談ください。受診相談センター、電話 0566-22-1699、 時平日は午前9時から午後5時30分まで、夜間休日の受診相談窓口、電話 052-526-5887、 時間平日夜間午後5時30分から翌午前9時まで、土曜日、日曜日、祝日は24時間体制です。子どもの急病時、病院に行った方がいいかどうか判断に迷ったとき、 小児救急電話相談、短縮番号#8000番または052-962-9900、時午後7時から翌朝8時。痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談・受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話36-1133。症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、4月の当直医当番医でした。以上で広報治療2023年4月号ナンバー1258の朗読を終わります。朗読は
神谷留美子、
草加百合子、
長坂しな子、
関真澄、
井上のり子、
津田和子、
神谷吹子
と松尾恵子でした。引き続き身体障害者福祉センターだより社協だよりをお聞きください。
身体障害者福祉センターだより、ふるさとのカルタのご紹介。洋曲に成平の歌かきつばた、滝技能洋曲に有原の成平の歌が演じられて今に伝承されています。来光寺秘仏でおわす如意輪観音、来光寺のご本尊は御開帳の時だけに拝観できる優しさあふれた如意輪観音菩薩様です。ふるさとのカルタ第3週より。身体障害者福祉センター予定、4月1日土曜日午後1時半から2時半アロマの香りを楽しむクラフト作り、16日日曜日午後1時半から3時ボッチャ、19日水曜日午前10時から11時半カローリング、21日金曜日午前10時から11時椅子ヨガ。お申し込みお問い合わせは知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、困った時は知立社協にご相談ください。介護のこと、障害のこと、生活のこと、福祉機器のリサイクル、高齢者の居場所づくり、福祉車両の貸し出し、学校での福祉教育、紙おむつ等の配布、車椅子の貸し出し、ボランティアをしたい、お願いしたい。お問い合わせは知立市社会福祉協議会、電話 0566-82-8833 へお願いします。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見三丁目一番地、電話 0566-83-1111、ホームページアドレス、http://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス、info@city.chiryu.lg.jp。知立駅立体化の一部、豊橋方面行きが高架線を走るようになりました。ホームに行くために連絡通路を渡り、上り下りにちょっと時間がかかるようになりましたが、踏切の閉じている時間は少し短くなったかな。まだまだ一日の気温差がありますので、どうぞ体調には十分気をつけてお過ごしください。では、さようなら。内容に関するお問い合わせは、各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。 制作に関するお問い合わせは知立市ボランティア市民活動センター、電話 056682-3339 までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青見の会にご協力いただいております。発行は知立市社会福祉協議会並びに知立市ボランティア市民活動センターです。